それでは今週も始まりますお仕事本舗ハッピープロジェクト、今回の対談者も、前回に引き続き北畑さんにお越しいただいてます。
よろしくお願いいたします。
はい、それでは始まりますお仕事本舗ハッピープロジェクト、提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたします。どうも引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
それで今回も初めて聞いていただいているリスナーさんもいらっしゃると思うんで、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、英国ロンドン留学センターの代表をしております。また現在は、スープカレーさくらを営んでおります。
はい、で前回はその英国の語学留学、はい、格安の語学留学のエージェントをされていた時代ですよね。
はい、
まあ、いろんな格言も飛び出してたと思うんですけれども、はい、それで、まあ、10年経って、はい、いろいろこう環境が変わって帰国されて、はい、いよいよその違うビジネスを始められるんですけれども、はいはい、どんなビジネスを始められるんでしたっけ。
はい、スープカレーさくらという、うん、スープカレーが好きになってしまったので、うん、はい、カレー屋を
通い詰めたでしょ。
はい、通い詰めて、はい、どうしても、はい、自分でお店をやりたくて、
プロ野球 の, 佐々木選手ですよね、はい、投手の、
はい、
でその奥様の榎本かな子さんでしたっけ、
はい、
が始められてて、仙台にもいくつか店舗があるんですよね。
はい
はい、それでその、まあ、バイトさせてもらって、はい、でいよいよ自分でお店を構えられることになったと思うんですけれども、はい、正直前回ほらお店にお伺いしたじゃないですか、
はい、
決してこう立地がいいというかそういう場所じゃなかったように思うんですけど。
そうなんですよね、桜ヶ丘ってすごく古い、まあ、新井さんは地元の人じゃないので分かんないと思うんですけど、うん、一番古い住宅街なんですよ、うん、造成が始まって、はい、で住んでる人たちがだいたい60代70代80代、
うんうん、
で本当にすごく昔は栄えたんですけれども、商店街もあって賑やかな場所だったんですけど、うん、もうシャッター降りてて桜ヶ丘の商店街もなくなって、残って今やってる飲食店の親方さんたちも60代とか70代で、ちょっとどちらかというとそんな賑やかではなく夜になるとあまり人
真っ暗でしたよ、私お伺いした時でも桜さんだけが高校はい、東大みたいになってましたけど
そうですね、近くのコンビニエンスセブンイレブンさんぐらいがねすごくね、
セブンイレブン
コンビニエンスぐらいしかないみたいなところなんてやってるんですけれども、
最初にそこで始めようと思ったのはなぜなんですか。
はい、僕は生まれも育ちも桜ヶ丘だったので、うん、まあ、かっこよくと地元入っていう感じですね。
はいはい、ただその実際にご商売だから、はい、カレー屋さんを繁盛店にしなきゃいけないわけでしょ
う。はい、そうですね。
ねえ、はい、なかなかその二の足を踏むような立地で入られて、
ではなかったんですよね。
どうやってその繁盛店を作られたんですか。うん、
いや最初はですね、ロンドンの留学をちょっと成功させて、僕ってすごいんじゃないかなって勘違いしてて、うん、飲食店なんかちょろいちょろいなんてやってしまったんですよ。うん、そしたらところがどっこいものすごく大変で、うん、1年目最初だけお客さんパッと来て、あともう誰も来なくなったんですよ。う
ん、まあ、飲食店のパターンですよね。
もう全然誰も待てど暮らせど、うん、一人でポツンと小さい、はい、店で、うん、どうしたらいいだろうなっていうことで、うんうん、これは自分から動かなくちゃいけないと思って、うん、でいろいろ、うん、自分のやりたい方でどうやって店作っていこうかなって考えて、でいいなと思って、面白いんじゃないかな、これこの発想いけるんじゃないかなと思ったのをどんどんやってってるって感じですよね。
例えばね、どんなことをやったんですか、具体的に。
あ、一番あれですね、お店を知ってもらうのが一番 大切なことですから、うん、まず Facebook とか Twitter とかブログとか、僕はブログから始めたんですけれども、うんうん、それを毎日書いて、僕一人でやってるので僕イコールお店なんで、うん、僕ってこういう僕の頭の中ってこういうこと考えてるんだよっていうことを、はい、毎日書いてたんですよ。はい、でアメブロでやってて、でどんどん読者数がアクセス数も増えてって、うん、で1日に500とか600くらいいくようになって、 それである時アップルの高野さんって僕の親友いるんですけど、うん、Facebook でやんなきゃダメだよって言われて、それで Facebook に 移行してで、うん、今フェイスブックとあのブログを並行してやってるっていうような感じですね、う
ん、私もほらもともと面識なかったじゃないですか、はい、北畠さんと、はい、それであのフェイスブックを見て、はい、なんかこの人毎日面白いこと考えてるなってで本もいっぱい読まれますよね。
はい、そうですね、
はい、それとかあのイベントをとにかくたくさんされてるでしょう、はい、面白い人がたくさん来て、はい、なんかやってると思うんですけれども、はい、ああいう発想って、はい、あのどこで得られたんですか。あのちょっと前置きでお話しさせていただくと、うん、私ほら企業塾とか創業塾を、はい、そのカリキュラムを作ったりとか講師もやってるんですけど、はい、大体飲食の方で、はい、その他店舗を持ってご商売される方って、はいね、開業するまで忙しいじゃないですか、はい、大体、はい、あの店舗をね、うんうん、いろいろ重機を搬入したり契約したりとか、うんうん、でいざ開店して、うんお客さんが来ないことに気づくんですよ。
そうだったんです。僕もそういう僕もそういうパターンだったんで。
ああそうですか。
それで奮起したんですね。
これから、はい、そういうふうに起業したいとか、はい、うまく今お店が行ってない人に参考になると思うんで、はい、1から10まで喋ってください。
はい、なるほどですね。
そうですね、あれでしょだから、うん、アメブロでしょ
アメブロでフェイスブックですよね。あとイベントですね。イベント
アメブロフェイスブックとかやる人いるんですけど、はい、でもねなんかそこで終わっちゃう人も多いんですよね、
うんうんうんうん、
でそのイベントっていうのをほら一見カレー屋さんと関係ないイベントいっぱいやってるじゃないですか。
はい全く関係ないことばっかりやってますね、うんうん、これは僕の趣味っていうか僕なんかあのフェイスブックでつながってあこの人ってすごいなって感動するようなことしてたり僕よりどん前をどんあの数段上を行ってるような人たちに先生って、うん、いつも拝見させてもらっててでうちでこういうイベント企画していろんなゲストで来てもらってるんでぜひ来てくださいっていう風にどんどんどんどんこちらからアプローチしてって、うんうん、で来ていただいて、うん、はい
なるですね、そうするとその周辺のねまた友達がどんどん、はい、
そうなんです
よ彼桜にね注目しますからね。そうなんです
よ、はい、
その辺のその巻き込みとかイベントって、うんうんうん、もちろんほらお店が暇だった時にはそういう構想がなかったんですよね、はい、どこで発想を得たんですか。
発想を得たのいや純粋にこの人僕会いたいと思ってそれみんなに会わせてみんなの前でこの人が喋ってくれたらすごくいいみんなも良くなるしうちもいいし、うん、はい、あの魅力的な店なんじゃないのかなと思ったんですよね。
それはもう間違いなくね魅力的な店になってると思うんですけど、
はい、
へで本とかもたくさん読まれるんですよね。
あ僕そうなんです
ほら書評とか時々書いてるんです
本そうですね僕本当に本も寂しがり屋なんで一人でいると辛くて辛くてしょうがないので、うん、もう寂しいから本読んじゃうんですよで2日に1冊調子いい時1日1冊くらいパーって読んじゃうんですけど、はい、でそれでやっぱ気づいたこととか、
うん、
あ面白いなと思ったことはどんどんどんどんアウトプットしていく
んですよ、ね、なんかもともとほら小説しか読まなかったって打ち合わせの時にお伺いしたんですけど、はいはいはいはいそのご商売特にカレー屋さん始められてから、はい、ビジネス書も読むようになったって
読むようになりました。
どんな本読んでるんですか。
いや一番影響を受けたのは神田さんの
神田正則さん
です、ねはい、の本ですね。
まあね、はい、自分でご商売始めるんだったら絶対に読まないとダメですよ、ね、
まずはいだと思うんです
よ。他にはどんな本読まれます
か。あとあのひとりさん斉藤ひとりさんでしたっけ。あ本であるとかあとまああのそういった類のまあそのままあの船井さんの本とかを読んだり、はいまあ、その目についたのをどんどんどんどん読んでいくっていうことですね。
そうですよね。本当になんかあのお金をかけないで特に神田さんとか斉藤ひとりさんなんて、はいはい、あのお金をかけないでいかに商売を盛り上げていくかっていうことがいっぱい書いてありますよね、はいはい、あの今日もたまたままあ、仕事で通りがかったところにマルカンさんだから斉藤ひとりさんがね作られた銀座漢方研究所のお店があったんですけど大体マルカンさんってどこの店舗行ってもお店ちっちゃいんですよね。
ああなるほど。
そうだから固定費で賃借料とかかけないようにしてどうやって儲けるかとかすごいねリスクの少ない商売のやり方をみんなで教え合ってるって聞きましたね。
僕もそうなんですよね。いかにして本当にお金をかけないでアピールするって言ったら、うん、SNS が最高のツールだと思うので、アメブロやったりツイッターやったりフェイスブックやったりっていうのは今から必須になっていくと思うんですよね、うん、まあ、そうですね。でこういうことやってるよ、こういうことやってるよって、もう頻度、うん、毎日更新して、今日僕これ食べたんだけど面白かったよとか、うん、そういうのをどんどんどんどんやっていくとすごく、うんうん、
それほらもう今ってアメブロやりましょうとか、うん、フェイスブックやりましょうの、うん、その次のに入ってるじゃないですか、う
ん
う
ん
う
ん、あーなるほど、
ね、でそうなった時に、はい、結構お伺いするのは、うん、何書いたらいいかってすごい苦労するっていう、
あーなるほど、
そういうのでも全然なさそうですね、う
ん、ないんですよ。僕は本当に自分で今日感じたことは全部その日に書きたい、全部アウトプットしようと思うんですよ。完全に自分の中で持ってると次の日もそれ考えてて、また次の日もそれ考えちゃうから、うん、それって進歩ないなと思うから、うん、もう溜めないで全部書くって、うん、書き尽くすって、自分の中の思いを全部書き尽くすっていうことをやってたら、うんうんうん、次の日別にまた新しいこと必ず湧き上がってくるんで、うんうん、そういう日に思ったことを全部書くっていうことをやるといいと思うんですよね。そのまま書いちゃえばいいんですよ、思ったことを。
でもなんかね、うんうん、そう思ったことを書いてるというふうにおっしゃいますけど、うんうん、なんかこう人を不快にさせる内容もなく、はい、なんか楽しく読めて、
ありがとう
って感じなんですけど、なんか心がけてることってあります？
そうですね、心がけてる、やっぱり人のためになるなとか、うん。意外とこう道徳的なことも書くんですけれども、で今不登校とかの仕事もちょっと少しやり始めてるんで、うん、はい、そういうこと子どもたちもたくさん見てるので、うん、で昔学生交流会っていうのもイベントとしてたくさんやってたので、うん、そうすると大学生の子たちも高校生の子たちもたくさん見るので、意外とそういう、うん、道徳的なことも書くようにしてますね。そういうふうにいろんな角度でその日の気分によって、うん、こういうこと書こう、こういうこと書こう、こういうこと書こうって何パターンが自分で持ってると、うん、ネタは尽きていかないと思うんですね。今日は自分のお店の PR しようとか、はい、今日はちょっと道徳的なこと書こうとか、うん、今日はこの本読んでて面白かったから書こうとか、うん、いくつか自分でこう持ってれば、うん、全然書くに困るっていうことは全くないですよね。
多分それって、うん、その留学のエージェントされてた時も情報発信ってたくさんされてたと思うんですけど、うん、そういうのも影響してますか？
そうですね、ずっとやってきてましたね。
じゃあそれ書くのは慣れてらっしゃる？
書くのは好きですね。喋るのは本当に苦手ですね。
今喋ってる
なんか初めてです。初めてです。
あ、そうですか。なんか前回なんか格言出まくってました、
ね、初めてです。
へー、いや本当にその書くっていうのってほら得意な人もいれば得意じゃない人、だから喋るのが得意だけど書くのがとか、いろんな人いる中で、
はい、ただ書くの苦手だなっていう人は僕 の, 親友で経営コンサルタントをやってる庄司さんっているんですけども、うん、僕書くのは苦手なんですけど、喋るのとかがすごい得意なんで、毎日自分で動画を撮って、自分の伝えたいことを毎日、動画で公開してる人も、それもすごい才能だなと思って、僕にはできないなと思ってですね。だから自分に合ったものをどんどんどんどんやっていけばいいと思うんですよね。
そのね、自分に合ったのをどんどんどんどんやっていくっていう、そのどんどんやっていくっていうね、行動力が大切なんです。はい、ですよね、
そうですよ ね、
そう結構ね、考え込んじゃってやらない人いっぱいいます。
そうなんですね。で、あれと思ってもこうえいやってやってみて、それの副次効果っていうんですかね、あらゆるところからこう援軍が現れたりとか、全く予期せなかったメリットがあったりとか、それをやった例えば別なイベントをやってこんな人たちが来てくれたんだとか、こんなイベント面白くないんじゃないかなと思ったけど、やってみたらもうパンパンに人が入ったとか、自分でこうあんま判断しないで、えいやってやるっていうのすごく大切なんじゃないかなと。
斉藤ひとりさんの本だと思うんですけど、この世は
うんうん、
行動の推しだから行動しないとダメなんだよっていうのとまさに一致してるし、
う
んね、あとその特にベンチャービジネスとかって、うんうん、いかにこう早くちっちゃい失敗するかですよね、うんうん、で必ずこうね、うん、どんどん打ち手を繰り出してれば当たるってこれは孫正義さんも言ってましたね、
うんうん、そうなんですよね、うん、もうちっちゃいことをちっちゃいことの積み重ねですよね。いろんなところに種をまいてどれに反応してくれるか分かんないので、うん、反応してくれたところが良かったんだ、そこをあの突き進めてもっともっと開花あの広げていけばいいわけなんで、うん、どれが当たるかなんか自分じゃ分からないの で、
うんうんそう
ですね、結局自分の頭の中ってちっちゃい世界で生きてるので、う
んまあ、投げかけてみないとね何が返ってくるか分かんないっていう、うん、
そうですよ ね、
そうでねよくあるパターンってそういうちっちゃいことに躊躇するんですけど、うん、困って大きいことをやろうとしちゃう、
あそうあだから僕が心がけてるのは対局と中局と小局って必ず分けてて、うん、対局っていうのは今はあのフリースクールを C 認定の機能作るっていうのが僕の対局の、うん、
フリースクール
フリースクール不登校支援の理事、うんあ
はいはい
のやつなんですけど、でそれが今の3年後の目標なんですけど、はい、でまあ、中局対局の次中局じゃないですか。中局はもう、うん、来月とか再来月のイベントを成功させるとかっつって、うん、で小局っていうのは日々のことなんですよね、うん、トゥドゥーリストをいかに充実させるかで毎日やること10個も20個も書いて、でそれどんどんどんどん消していって、できなかったことは次の日にも同じこと書いてって、うんうん、それの繰り返しなんですよね、
うんうん、
でどんどんどんどん細かいことをたくさんたくさんやって、朝に必ず昨日書いたのを見直して、これとこれとこれとこれとこれやってって言って、これできなかったのもうちょっとやり方が誰か呼んでちょっと話聞いてやろうとか、
うん、
そういう風にやっていくのがすごくいいんじゃないですか、ね、だから対局と中局と小局って分けて、小局の前 どれも大切だと思うんですよ、
うんうん、
なんかで目標も張っておくってい こうビジョン、自分のビジョンを目標、うんとね、山口さんっていう僕の大好きな社長さんが、うん、曖昧な思考からは曖昧な結果しか生まないんだよっていう風に、うん、講演の時言っていただいて、それがすごく心に残ってて、曖昧にしないでちゃんとこうしようって言ったら、それを曖昧な思考からしか曖昧な結果だから、ちゃんとした目標を立てたらちゃんとした結果出るんだよ、
具体的な目標に対しては具体的な結果が出るってことですよね、
うんうんうん、
あ
そういう風にやってるんですけど、
うんうん、いやそれまさにその通り、
うん、ただやるしかないって、
うん、やるかやらないかっていうか、
う
ん、
そうい
かに早くやるか、う
ん、あ、うん、僕一人でやってるんで、うん、やるしかないんですよね、誰もやってくれないから結局、うん、そうなんですよね、
あまあそうですよね、うん、それでね、はい、そのほら今スープカレーさくらがイベントもたくさんやったりとか、はい、で毎日40食ぐらい出されてるんです
よ、40食ぐらいですね、
あなんかねカレーラーメンとかあって
美味しいカレーラーメンもやって
る、そうそう美味しそうなんですよね、
はい、
それでそのすっかりさくらさんもそうなんですけど、さっき対局と中局と小局って出てましたけど、はいはい、その今後のその活動とか目標とか、
はいはい、
特にこんなことをやっていきたいっていうのあります？
あそうですね、今6月11日 先月の6月11日に、
うん、
不登校支援の、
うん、さっきから、はい出てます
ね、一般社団法人サンレイっていう不登校とか引きこもりの子どもたちをサポートする団体を立ち上げて、うん、その子どもたちそういった子どもたちをサポート寄り添ってサポートしていきたいなっていう活動にちょっと本腰入れてやり始めてるんですね、なぜかっていうと宮城県ってずっと不登校が全国でワースト1位なんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですよね聞きました、うんはい、
これなんとかしなくちゃいけないなって思った時に、うん、そういうことを活動されてる個人の先生たちとかといろいろ知り合うきっかけができて、
うんうん、
でうちって僕お店終わったら上がりビールってよく飲むんですけど、うん、高校の先生と中学の先生とかが必ずみんなで飲むんですよ、
うん、
なぜか僕高校も中学も大嫌いだったんですけど、うん、今親友が高校とか中学校の先生で、それで、うん、そういった問題大変なんだよ宮城県、うん、じゃあ、うん、作ってやろうっていうことになって、うん、その活動をすごく始めて
うん、私の先日、うん、ラジオ対談させていただいた森さんという方も、うん、まさにそういう支援をされてて、うん、で引きこもりとか、うん、だから人生で挫折しちゃった子を、うん、就労支援とかを全面的にやってきて、うん、でその一環として、うん、たまたま海外に送り込んじゃったんですって、うん、で環境変わったら、うん、もう今まで人の目も見て喋れなかった人が、うん、すごいこう挨拶もきちんとできるようになったり、うん、彼女ができたって言ってました、
うん、あ素晴らしい変わるんですってそうなんですよ、ね、きっかけと環境と、
うん、私も海外、まあ、例えば一つ海外を取っても、うん、海外で気分転換というか、うん、してこうまあ、行き詰まりとかっていうのをそういうところでなんか解消してこう人生のこう修正っていうか飛躍をしてきたなっていうのもありますからね、
うんうん、すごくいいと思います。また留学やろうかなとかって
あでも一環としてありじゃないですか
そうですね森さん、う
ん、森さん
あ森さんですね、
ちょうど今日 Facebook にアップしました。ああの対談内容もともとご自分もすごいあのキャリアだったんですけれども、はいはい、いろいろこうあの大変なことがあって、はい、そういう一度挫折しちゃった子をどうやったら救えるかっていう、
はい、あお話ししてみたい、
はい、セブ島から帰ってきたんじゃないですか。
あセブ島ですか、
はい、
いいですね。
そうなん
です。あセブ島のフィリピン留学中心にやってらっしゃ
るんですか。そこだけじゃ海外留学っていうのがメインじゃないんですけ ど、
あなるほど
希望する方をそういうところに送り込んで、はい、目がキラキラして。
あなるほど、
はい、もう英語もベラベラだから、はい、彼女とはどうなったか知らないですけど、
はい、
こちらに帰ってきて、うん、大学の先生の手伝いしてるとか。
へえ、うん、あんじゃ仙台にご住まいで。
その方はね名古屋ですね。
ああそっかそっか、
うんうん、なんかつながってきそうですね、
うん、セブ島僕の親友だった大阪っていう人間が社長でセブ島のフィリピン留学今やってて。
あそうなんですか、うん、どっかでつながるかもしれない、
ね、つながるかもしれないですね。
大阪さんってなんか聞いたことありますよ
多分。
あそうですか、
はい、しゅんちゃんって言うんですけどね、大阪しゅんちゃん、はい、
あそうですか。じゃあまた、はい、あのその辺の話もね何かこうつながりがありそうだったら一緒に、はいはい、させていただけたらと思います、
はい
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは楽曲紹介です。今回2回目の紹介になります。大友優さんのロンドンバスというアルバムから、ロンドンバス。
もう負けない夢背負ったな 道筋を誰もが望むけど闇雲に進んで散らかして回った君の道が過ぎた誰もが羨む星になるには一人でやるしかないけれど誰にも負けない覚悟を決めたならもう迷うなよさあ高く燃え上がれCome on now, London Bells 君を乗せに行くよ Come on now, London Bells 見知らぬ街へ行こう Come on now, London Bells 君の瞳に映るこの道は Not a fade away さあ行こう Come on
はい、それでは今週もお届けしてまいりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、来週は新たなゲストをお迎えいたします。提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたしました。それではまた来週お会いしましょう。